移住企画上越に会いたんです。
スタジオには JCV 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木は町田の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは松本さんからのご紹介でも高野さんも十数回お会いになっているとのことなんですが、上越市浦河原区で藍染めを行っているツバメの歌代表宇方正臣さんです。宇方さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
宇方さんは東京から U ターンされてこられたということで、はい、最初はなんかお米作りをしたいということだったんですが、はい、なんか途中から染め物の染色の仕事に疲れてそうなんですが、いつ頃こちらの方に帰ってこられたんですか？
2010年の秋に、東京から帰ってきました。
ということはかれこれもう11年くらいですかね、戻ってこられた。
はい、
随分 お若い時に来たんですね。戻ってきたんですね
31か2くらいの時に、ね、はい、戻ってきました。
お米も作ってたの？当時は
そうですね、もともとは、うん、米を作ろうと思って、戻ってきた感じなんですけれども、
はい
はい、
染め物になったんですね。
そうですね、
はい、また詳しい話後ほど伺いますね。
は
い
はい、まあそういうことで最初はね、米作りをしようと意気込んで31、2歳で戻ってきました。
はい、
はい、ところが今染色ということなんですが、はい、どうして、その藍染ましてその染色の中でも藍染めっていうのを始めようと思ったんですか？
ですね、米作りをしようと思って帰ってきたんですけれども、実家にある田んぼだけではちょっと、収入的に足りないだろうなっていうのが、ありまして、
はい、
で実家の周りを見渡すと植物がたくさんあって、これをなんとか活かせるような仕事をしたいなと思って探していたところ、ですね、どこから何でだったかちょっと覚えてないんですけど、藍の種をもらってきまして、それを畑にまいたっていうのがきっかけですね。
きっかけね。
はい、ちなみにその田んぼはどのぐらい、もともとご実家の分はどのぐらい、
面積でいうと、はい、6ターンちょっと、
6ターン、
はい、ですね。
なるほどね。
その藍作りなんですけども、そこからすくもは作られたんですか？
はい、わずかですけれども、ちょっと勉強のために自分で作ってみようと思って、それですくも作りはやってます。まあ、きっかけがね、タデアイの、
うん、
種をまいたっていうところなので、うん、その時の種を毎年、育てながら、
はい
はい、それで今もすくもも少しだけですけど、うん、作ってます。
その染色の材料になるのが植物が何ていう植物ですか？
はい、藍染め の、ええ、原料になる植物はタデアイっていう草ですね。
タデカ、タデ、タデってタデカね、
うん、タデカだと聞いてます。
だからタデ食う虫も好き好きっていうんです
か？
あれ普通だとね、虫他のもの食べないんですよ。
すくもっていう話がありましたが、すくもっていうのはどういうものなんでしょう？
は
い、
すくもはタデアイという植物の葉っぱを、はい、発酵させて、はい、それで堆肥状にしたものを、すくもと言います。
なるほどね。それが染める元の元になるっていう感じでしょうかね？
そうですね、藍染めの原料ですね。うんうん、
なるほど、
はい、染めるっても1回で染まらないでしょ？
そうですね、藍染めは、うん、何回も染め重ねて色をどんどん濃くしていきます。はい、で、まあ、薄い色から濃い色までいろんな色が、うん、出せるんですけれども、うん、
はい、
それぞれ、まあ、全部青い、うん、青系統の色になるんですけれども、はい、それぞれの色の濃さに合わせて、うん、一番薄いのが亀のぞきだったり、うんうん、はい、一番濃くなってくると勝ち色とか、そういったようにそれぞれの色の濃さで名前が変わってきます。
違ってくるね。あ、魅力的です ね。実は今日も尾形さん、
うんうん、
いい T シャツを、ね、着てきてくださって、うん、
はい、
非常にいい。これは何色って言うんでしょう？
これは多分藍色。
藍色、
本当にこれが藍色なんです ね、
ご自身でお染めになった。
そうです。
深く いい青です、
はい、ありがとうございます。
ジャパニーズブルーって言って
そうですよね。
そうですね、
私も、この染め物について今夜陽次郎さんから聞いたんですが、はい、何回も染めてると藍も疲れて色素が薄くなるんで、はい、しょっちゅ う, こう取り替えないとダメだっていうのも聞いたんですけども。
そうですね、やっぱり、うん、最初はすごく元気よくて濃く染まるんですけど、うん、何度も染め重ねているうちにどんどん薄くなっていきますので、やっぱりその藍の染め液が疲れてきたら、うん、すくもを少し足してあげたりとか、うん、いよいよダメだなと思ったら、新しいものにまた作り直すとか、そういった感じでやってます。
ということは生き物っていう感じですか。
そうですね、やっぱり染めすぎちゃうと疲れちゃったりもするし、少し休ませると回復したりとか、
そういうところがひょっとして魅力の一つかもしれないですね。
そうですね。
素材って選ぶんですか、それ、
染める素材、
はい、
そうですね、基本的には植物性の繊維であれば染まるんですけど、うんうん、僕は麻とか綿とか、うんうんは染めやすいなと思って。
特にね、
はい、
シルクはやっぱり難しい感じ、ね、
そうですね、シルクとかウールとかになると、ちょっと難しくなってきます ね。
よく言われるなら綿がよく染まりやすいっていうので、藍と綿は相性がいいとか。
そうですね、はい、
まあね、そうやって何回も何回もいろいろね、手間暇かけて染めるっていうことを今お聞きして、すごい大変だなと思ったんですが、
はい、
まあ、先ほども発酵させるっていうことをちょっとお聞きしたんですけれども、
はい、
どんなふうにしてるんですか。
発酵ですか、すくもという原料に、はい、アク、木の灰に、
はい、
水もしくはお湯を、混ぜて、よくかき混ぜた時にできる上澄みを合わせてあげると、それで発酵が始まります、
はい、じゃあ適温みたいなのあるの。
そうですね、温度はやっぱり発酵させないといけないので、はい、ある程度暖かい方がいいんですが、うちでは25度前後くらいに。
冬場はどうされてるの。
冬場は
ストーブ炊くとか。
いえ、藍の染め液が入ってる桶を、
はい、
電気毛布で包んで、それで保温してます。
なるほど、
はい、
全部でこう電気毛布巻くんですね。
そうですね、
顔持ちが大事されてる。なるほど、
はい、
まあ、こちらの方へ U ターンで帰ってこられたんですけども、
はい、
まあ、ご近所の方、集落の方とかですね、はい、その方たちは何かおっしゃってますか。
その住んでるところがもう、はい、3軒くらいしかないので、
はい、
まあ、皆さん温かく受け入れてくれてるんだろうなと思ってます。
浦河原の、これでは鴨田、鴨
田、
はい、鴨田、鴨田、
鴨田ですね。
鴨田というところです。本当に山のね、
はい、
ところにお住まいなんですけど、
はい、
今そこの鴨田地区は何軒ぐらいお家。
今、住んでる家でいうと3軒、うん、
何人
3軒、7人ですね。
7人、
はい、
ああ、そうですか。じゃあ今、あれですか、ぬがたさんのところで、
はい、私と妻と両親で4人です、
うん、あと2人ずつぐらい。
そうですね、
大体ね、
はい、
すごいですね、
集落7人で、ね、お住まいとのことですね、まあ、ちょっと皆さん計算していただければ、
ご自身でいろいろ起業されたということなんですけれども、
はい、
まあ、仕事を始めて、困ったなとか、こういう制度があったらもっと良かったのになとかっていうのってありました。
あ、困ったことって、結構いっぱい
あった。
あり、それはありますよね。なんですけど、その一昨年まで米作りと染め物の仕事を、はい、まあ、二足のわらじ、
ええ、
両方並行してやってたんですが、うん、そうするとやっぱりどちらも手間がかかる仕事なので、
はい、
本当自分一人では、うん、何ともできなくなるっていうので、
うん、
自分の家族だとか、うん、知り合いの人に手伝ってもらうっていう、
うんうんうん、
そういう、まあ、手を貸してもらうっていうのが、はい、必要でしたね、うん、
人的支援が大事だったりね。
そうですね、
はい、なるほどね。
のお話を聞いてると、こういったその藍染めの作業っていうのは東京ではなかなか難しそうだなと。やはりそれはご実家に戻られて、
はい、
U ターンなさったからしやすい環境にあるっていうのはありますか。
そうですね、やっぱり藍染めですと発酵させるので、はい、多少匂いはありますし、はい、あとその水がたくさん必要になってくる
水ね、
はい、で発酵させるには水道水っていうのがあんまり良くないらしくて、
カルキ入ってる、
そうですね、だからまあ、天然水、
はい、
うん、井戸水みたいなものが、うんうん、適してるんだろうなと思います。だから、まあ、都会とか東京でやるよりかは、うん、中山間地裏河原のようなところで、うん、自然に湧いて出る、はい、山の水使って、うんうん、やった方が、うん、仕事はしやすいと思ってます。
なるほどね。
なるほど。宇賀田さんは中でも中山間地域にお住まいですが、
はい、
帰ってくるっていうのはおすすめですか？はい、
そうですね、自分の場合は実家に戻ったっていう感じなので、はい、まあ、住むところとか、はい、人とかは、うん、なんだ、うんうん、大丈夫だったんですけど、何をしたいかによると思っていて、あ、
そうですよね、うん、
まあ、ね、人それぞれだと思うので、
はい、
うん、よし、だからおすすめですかって聞かれちゃうとちょっと、はい、うん、何をしたいかによるのかなって、はい、
確かにそうですね、
僕みたいな仕事がしたければすごく適してると思いますけど、
お仕事次第ということですね。
そうですね。
でも岡田さん帰ってこられて、はい、ジョイスの、ここはいいなっていうところが何かありますか？
は
い、
そうですね、私は染めたものを販売しに、うん、県外によく出るんですけれど、はい、例えば東北とか関東とか北陸、うん、あと長野方面に、うんうん、行くんですけれども、そういったところに移動するっていう、うん、ことを考えると上越っていうのはすごく出やすい、移動しやすい感じがしてます。
なるほど、アクセス良しということですね、
うん、そうですね、う
ん、本当はね、もっともっとお聞きしたいんですが、お時間となってしまいました。今日のゲストは浦河原区発酵による藍染め燕の歌代表宇賀田正臣さんでした。宇賀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
君がうちの集落に住むならば、
この放送は近日中にポッドキャストと Spotify に配信されます。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。来週は宇賀田さんと一緒に上越に I ターンした宇賀田さんの奥様和田幸子さん、数年前淡路島に単身で行かれましたが、また上越に戻ってこられました。詳しいお話をお送りします。上越に I ターンでした。
の集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣をしつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君